Sinamano Himitu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第5回です。このポッドキャストの最後、締めの言葉として、このフレーズを言ってるんですが、繁栄と長寿。これは今回紹介したい映画、そのシリーズでの定番の挨拶なんですね。なので、どうしても取り上げたかった一作。もうこの映画について語りたいから、ポッドキャストを始めたと言っても過言ではない。しかし、実際見てみると、テンションが若干下がったのは事実。楽しめなかったってわけじゃないけど、何か求めていたものと、やはり違うというか。まあ、こういうモヤモヤを抱えることこそ、ファンのエゴ。さあ、シネマの秘密第5回始めます。宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である。そこには人類の想像を絶する新しい文明、新しい生命が待ち受けているに違いない。これは人類最初の試みとして、5年間の調査飛行に飛び立った宇宙船 USS エンタープライズ号の脅威に満ちた物語である。さあ、今回紹介したい映画は今年2016年10月21日より公開が始まったスタートレックビヨンド。1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の劇場版としては13作目。シリーズ仕切り直しとして新たに始まったシリーズとしては3作目。さすが50年の蓄積があるだけに膨大な数のエピソード数があります。というわけでサクッと感想を言おうにもなかなか難しい。なんせ歴史があるから。まず前提として聞いておいてもらいたいことを消化しておかないとスタートレックビヨンドの感想へは入れない。宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である。テレビシリーズ宇宙大作戦の印象的なオープニングナレーション、そこから感じる未知のものへの憧れ、それは前向きな姿勢を表しています。未来には素晴らしいものが待っている。アメリカでの宇宙大作戦の放送開始は1966年、アメリカによる北ベトナムへの空襲、いわゆる北爆が始まった年でもあるんですね。開拓と侵略は加害者側と被害者側での視点の違いがあるだけで同じことを指している。今私たちはその視点の違いを知っている。だけどもベトナム反戦運動が盛り上がりを見せる前年に放送された当時、違いを認識している人はまだ少なかった。だからこそ、宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である、とフロンティア精神を連想させるフレーズが起用されたんだろう。宇宙を舞台にしたホラ話だけれども、そこで描かれるのはアメリカが抱える問題についてのお話。フロンティアを目指す宇宙の滅ぼし隊が出くわす様々な問題。宇宙大作戦の物語には戦争の影がちらついている。そして現代、宇宙大作戦の時代から40年以上が経過した頃、J.J. エイブラムスの手によってリ・イマジネーションをされて、リ・イマジネーションは宇宙大作戦の世界観の再創造というところでしょうか。2009年に映画スタートレックとして シリーズは再スタートを切った。その40年で戦争の形も変わった。国家対国家の形ではなく、国家対個人への形へと。最近では非対称戦争なんて呼び方をしていますね。 J.J. エイブラムス版スタートレックの劇中に登場する悪役はエリック・バナ扮するロミラン人ネロ。彼はこう言う。私はロミランを代表するものではない。彼の乗る宇宙船は宇宙戦艦などではなく、ただの採掘船である。個人的な復讐で国家に対して戦争を仕掛けたキャラクター。彼には彼なりの大義名分はあるのだけど、ただのテロリスト。劇中想像を絶するほどの大量虐殺を引き起こす。彼は倒され、宇宙船エンタープライズ号をワープする。人類未踏の宇宙へと。そして2013年にスタートレックイントゥーダークネス、ベネディクト・カンバーバッチ演じる悪役ジョン・ハリスン。彼もまた国家に反逆するテロリストとして登場するんだけど、見方によってはアンチヒーローとも取れる描かれ方がされている。主人公たちとの違いはルールを守るか守らないかの一点しかない。謎のエイリアンの正体を探る1979年版スタートレックや、国家と国家の微妙なバランスを描いた1991年のスタートレック6未知の世界。劇場版スタートレックは一作ごとにバリエーション豊かだったのが、どうもシリーズ仕切り直し2作とも対テロリストのお話なんですよね。現代のアメリカにおいては、外への興味よりも内への脅威の方が関心が高いということなんでしょう。宇宙を舞台にしたホラー話として、これまでのシリーズを楽しんできた自分みたいなトレッキースタートレックグルーにとっては、この仕切り直しシリーズはいささか物足りなさを感じていたのは事実。さあ、これまでがスタートレックビヨンドの感想へ入るまでに消化しておきたかった前提ですね。さまざまなバリエーションで宇宙開拓時代を見せてくれていたテレビドラマ宇宙大作戦、そして続く劇場版に対して、一人のテロリストによって翻弄される未来社会を描いているのが仕切り直しシリーズ。さあ、最新作はどうなっているのか、それをこれから話したい。スタートレックビヨンドのあらすじはこんな感じ。カーク船長率いるエンタープライズ号による人類初の5年間の調査飛行も3年の月日が流れていた。補給に立ち寄った宇宙基地ヨークタウンで束の間の休息を乗組員が楽しもうとした矢先に遭難信号が鳴り響き、救助を求める知らせが届く。まあ大体こんな感じですかね。いや、ついに前作スタートレックイントゥーダークネスのラストで告知された人類初の5年間の調査飛行が今作では描かれる。元になったテレビシリーズの話、本編が人類初の5年間の調査飛行なんですが、2009年版スタートレックスタートレックイントゥーダークネスとそれ以前を描く、いわゆるビギニングものが2作続いたわけですね。ちょっとな、引っ張りすぎだよなと感じてたから、この点は嬉しかったけどね。3年経って調査飛行ももはや半ば。科学船長率いるエンタープライズ号の乗組員はもう疲れて宇宙への興味を失っている。ここら辺の描写自体は結構新鮮なんだけど、ちょっと待てよと。ビギニング2作続けて次が引退ものってなんやねん。ダニエル・クレイグ版007みたいなものですよね。カジノ・ロワイヤル、慰めの報酬とビギニングものをやっといて、スカイポールでいきなりロートル扱いされてるジェームス・ボンドが登場するという。 やっぱり宇宙楽しい、最高です、という一作を挟んでくれないと。本作を単品として見た場合は気にはならないけど、シリーズで考えると、おやおや、と感じさせる。そして悪役問題ですよね。今作の悪役は、イドリス・エルバ演じるクラール。前述の通り、この敷居直しシリーズの悪役は2作ともテロリスト。今作の悪役の予告で受けていた印象は未知のエイリアンだったので期待していたんですね。これはネタバレになるんで、はっきりは言わない方がいいと思うんですが、やはり前々作のバリエーションでしかないのかと。残念です。せっかく人類初の5年間の調査飛行を背景にしてるんだから、もうちょっとなんとかならないもんか。悪役クラールの正体は宇宙大作戦っぽいっちゃっぽいんですけど。まあ、こういうネガティブな感想はこれくらいにして、良かったポイントを言っていきたい。今作の SF 的な見どころの一つが、宇宙基地ヨークタウンの描写だと思うんですね。ああ、これずっと見てられるってくらいのセンスオブワンダー感。宇宙大作戦シリーズにおける代表的な宇宙基地であるディープスペースナインの描写とは全然違う。ほんと CG ってすごいなぁと単純に思うし、SF 的な仕掛けの一つ一つが楽しい。あれですよね。1979年版スタートレックのエンタープライズ号への乗船場面と同じ感覚。ここら辺はあれですよね。退屈に感じる人は結構いるかもしれませんね。でもまあ、好きな人にはたまらない描写になっています。そしてこれ、予告でも流れているので言ってもいいと思うんですが、ビースティーボーイズのサボタージュ。仕切り直し1作目で若き日の科学船長が運転するクラシックカーのカーステレオで流されていた曲ですよね。なので予告で使っていただけと思っていたらやられました。本作でこのサボタージュの流れる場面、必見です。マクロスの民命アタックかと思いましたよ。もうほんと楽しい場面。本作の脚本はスコット役のサイモン・ペグ、監督はワイドスピードシリーズを大ヒットシリーズへと生まれ変わらせたジャスティン・リン。彼らの持ち味が存分に出ている名場面だと感じました。ただ結構早くマイケル・ジアッキーノの劇伴に切り替わるのだけはいただけなかった。もうちょっとサボタージュを引っ張っていた方が好みですね。良くも悪くも娯楽作、宇宙大作戦なんて知らんし、という人の方が楽しめそうな一作になってます。本作を見て、あれなんや、と思ったら過去作を見返していけばいいわけですし。というわけで本作、おすすめです。通常なら先ほどまでの収録でおしまいなんですが、第2回シン・ゴジラ配信分同様、ちょっとネタバレ前提で話したいことがあるんですね。やっぱりトレッキーにとって関心があるのはオリジナルキャスト問題。つまり本作「スター・トレック・ビヨンド」には誰か宇宙大作戦のメンバーは出てるかという話。これはトレッキーにとってはネタバレだと思うので別に収録しています。では、ちょっとスタートレックビヨンドの感想、ネタバレありで始めたいと思います。 J.J. エブラムスが監督した2009年版スタートレック、そのスタートレックにオリジナルの宇宙大作戦でカーク船長を演じたウィリアム・シャトナーが登場する場面が脚本段階ではあったそうなんですね。ラスト、レナード・ニモイ扮するスポックが、ザッカリー・クインと扮する若きスポックへペンダントを渡す。そのペンダントは、我らがカーク船長が送ったもの。ペンダントには仕掛けがあって、カーク船長からスポックへの ホログラムメッセージが入っている。バルカン大使となり船を降りるスポックへ向けたメッセージ。彼との別れを惜しみ、スポック、我々のようなものには旅そのものがふるさとなんだ、との言葉が。このホログラムメッセージを実際にウィリアム・シャトナーが演じるというのが脚本段階ではあったという話ですね。素敵です。シャトナーの温和な笑顔が浮かびます。せめてセリフだけでも実現してほしかったと思う場面です。あまりにもトレッキー向けすぎるとの判断からか、決定稿までに消えてしまったようなんですね。そして本作スタートレックビヨンド、若きスポックはレナードにも違反するスポックの意思を継いでバルカン大使になるべきかどうか悩んでいる。彼を思いとどまらせるのがスポックの遺品である宇宙大作戦オリジナルキャストのクルーが写った写真。感動的なサプライズなんですが、この場面前日のウィリアム・シャトナーのホログラムメッセージでも成立しますよね。これをやろうとしたんじゃないのかな。本作は当初前作前々作で脚本を務めたロベルト・オーチーがメガホンを取る予定で制作が進行していたのに、突如電撃降板。監督ジャスティン・ディーン、脚本サイモン・ペグの夫人で再スタートを切りましたよね。スタジオ側が求めたアクション大作としてのスタートレックではなく、ロベルト・オーチーはトレッキー向けの映画を作ろうとしていたと憶測が流れていましたが、その前後の報道でウィリアム・シャトナーが出る出ないという憶測も流れました。やっぱりやろうとしたんだろうなと。実際作っている人たちの思いとしてはオリジナルキャストに関わってもらいたいと考えている。でもまあスタジオ NG が出る、仕方ないのかな。ここら辺がオープニングトークで触れたテンションが若干下がったという理由ですね。スタートレックという看板を使っておきながら、実際に扱っている商品はスタートレックではないとまでは言わないけれど、スタートレックっぽさの薄い商品に感じてしまう。まあ仕方ないのかな。
ポッドキャストシネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、 SoundCloud、 Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント
@CinemaNohimitsu
までお願いします。
こんな感じでスタートレックビヨンド紹介させていただいたんですが、どうでしょう。映画本編を見ていて悪役クラールの行動原理が言葉足らずに感じた人は、パンフレットに記載されているネタバレありの解説を読むと、ああそういうことねとなると思います。クラールの行動が時系列でまとめられていて分かりやすいので、パンフレットは買っといた方がいいんじゃないでしょうか。そして映画は10月21日公開。このポッドキャストは10月27日配信。結構な突貫具合で感想を収録しました。トレッキー、スタートレック狂いとしてはあれも言いたい、これも言いたいというのはあるんですが、まあ仕方ない。まだまだまとめる力が足りないという話です。さあこれで今回の配信は終わりですが、第5回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。追悼アントン・イエルチン、あなたが再定義したチェコフ役の芝居、早口のロシアなまり、楽しませていただきました。安らかにお眠りください。繁栄と長寿。
in to enjoy the next broadcast distribution.